しました。マジカル2984回目のお客様です。今日も素敵な方ですよ。医療法人沖縄特集会小倉クリニック院長でいらっしゃいます渡辺信之先生です。どうもようこそ。
はじめまして、はい、はじめましてよろしくお願いいたします。
いやーなんかとても素敵な紳士でいらっしゃいますが、渡辺先生ご出身はどちらなんです？
はい、私の出身は愛知県です。
愛知、
はい。
もう沖縄長いんですか？
はい、もうかれこれ20年以上になりますよ。
おそれで沖縄にね、はい、こうやって今いらっしゃる理由を聞きますけれども、
はい、
お仕事が、はい、目的での沖縄も移住ということになってるんですか？
は
い、
そうですね、もともとは沖縄は健康長寿日本一、それからね救急医療が中部病院はじめ、はい、体制ができてるんですね。
ああそうなんですか。
はい、それともう一つは、はい、学生時代大学時代医学部といいますとね、開業医の息子さんたちが多くて、
まあ基本、はい、そう多いですよね、
は
い、
それで夏休みはみんな飛行機で沖縄に遊びに行くんですよ。
ほう。
だけど僕はできなかったから、
はい、先生は、
はい、ぜひ沖縄に行きたい沖縄に行きたいということで、じゃあ仕事で沖縄ということで。
いやでも嬉しいですね、はい、そう言っては、まあ、沖縄のことをこう興味を持ってくださってて、はい、何しろ、まあ、私なんかが小さい頃って若い頃っていうのは、はい、本当にもう沖縄日本の最後の県だし、うん、それで何もないところだと思いますし、はい、だってそういうふうにもう教育の中でそういう、はい、なんて言うんでしょうね、もう概念といいましょうか、沖縄に関してですね、はい、ちょっと勘違いもあったりとか、間違ったというかね、はい、それでこんな小さなところで何もできないし何もないし、だから出るしかないって本当に思ってたんですよ。
はいはい、
でもうご存知のようにそれから何十年経ってですね、はい、今やねもうそれこそ芸能の部分でもですね、はい、もう多岐にわたって沖縄出身の方たちがこう、
は
い、クローズアップされてるっていうか、それと嬉しいのが県外から、はい、いろんな方たちが沖縄にね、はい、来てくださる、その中でもですね先生のようにこう、医療
はい、
病院の先生でいらっしゃるから、沖縄だって、はい、離島ですのでね、はい、ちっちゃな島ですからね、とてもとても人材、
はい、いやいや
人材としていつもなんか不足の沖縄でしたので、はい、でも、はい、愛知県の出身でいらしてですね、
はい、
大学卒業なさって、そして卒業なさって、
はい、
赴任なさったというか最初が沖縄なんですか？はい、
そうです。卒業してすぐ沖縄にやってまいりました。
本当に学生時代、はい、よっぽど沖縄に遊びに、ね、
はい、本当友達がみんな飛行機乗って行きますからね
先生船でいらしたと
か、ね、船でも行けなかったけど
はい、でも大学を卒業なさるとやっぱりそのね、はい、周辺卒業なさったところの、一応研修というかね、大体、はい、そうですよね、
はい、
きっと名古屋あたりでね、
そうですね、
っていうふうに思うんですけれども、はい、沖縄にいらした。
私はね、大学病院とかね、あるいは医師になると専門を決めてしまう医師もいるんですね。最初から外科になりたいから外科とかね、
はい、
あるいは外科も小児科も全部学んでからとか、
はい、
いろいろ方法がありまして、私は全部の診察をしたかったんです。
とりあえず
全科、
全科見てみたいと、
はい、とにかく困った人がいたら診察できるようになりたい、それでその頃中部の特集会に入ったんだけど、すべての科をローテーションできたんです。ローテーションっていうのはすべての科です。はい、
それこそ内科外科も、はい、婦人科全部ですね。
全部です。
いやー、す
ごいです。4、5年かけて回ったんですけれども、その目的の一つに離島の医師になりたいっていうのがありましたね。
離島ですか？
はい、
先生にとって沖縄も離島だったと思う
そのまた離島があるんですけどね、
ちっちゃい島の離島ですね、
はい、伊良部島とか、
離島、はい、ご自身のリクエストでその離島の医師、はい、お医者様になりたかったっていう、
はい、
だってなりたい人が少なくって、はいはい、ものすごい過酷だっていうふうに私たちもインフォメーションはあるんですよ、はい、とっても大変ですよね、やっぱね、
過酷でした。
でした
九九でした。
じゃあそうすると沖縄にいらして、はいはい、離島に行かれたんですか。
はい、そうです。
検診中部病院を終えて、
はい、離島ですと自分の腕が試される、自分の実力が分かるわけですね。
なんか先生、はい、すごい素敵だわそれ。
ありがとうございます。
いやーものすごい、はい、アドベンチャーっていうか、
はい、
ですか。最初に赴任なさったところどこですか。
はい、最初は研修も含めて与論沖野選ぶ、はい、それから奄美大島
北の方に帰る、
はい、で救急外来とか前科回り終えた後で、はい、伊良部島に入りました。
宮古に行かれた、
はい、
まだ橋かかってないですよね。
橋なかったですよ、はい、
今でこそね、はい、橋がかかって、はい、船の私もとても船が弱いんですが、はい、その私でも行ける伊良部島になりましたけど、うん、うわ、じゃあ今から何年ぐらいになります。
もうかれこれ10年以上、
10年以上
もっと前になりますな。
で何年ぐらいそこで、はい、まあ、期間としていられ たんですか。その
4年と3ヶ月ぐらい。
4年、
たった一人で。
うわ、私も伊良部島行ったことありますけど、はい、ミステリアスの島って言えばミステリアスだし、
うん、そうですね。
いやもうこれ私生きて帰ってこれるかなと思う。、はい、不思議なね、やっぱり遠いですよね。
はい、離島の離島です。
離島の離島ですよ、うん、なかなか行けないっていう。まあ、昔は本当に海が綺麗だし、はい、魚も美味しいし、そういう意味ではいいところだと思うんですが、うん、ただね、もう沖縄の離島に住んでらっしゃる方、はい、これは全国的にそうでしょうか。みんな大変ですよね、医療に関して。病気になったらもう行くところがないというふうに先生がいらっしゃらないとか。
はい、
でも渡辺先生の場合はご自身がもうリクエストで、はいはい、離島の方の医療に従事したいということで。
はい、そうです。
でご自身の腕を試す、
はい、
でっていう、すごく過酷な。
というか医療の原点はね、手当なんですよ。困った人がいたら、ふっと手が出る、うんうん、だから例えば小児子供の患者さんが来てもね、はい、私は外科だから見れませんとかさ、目の前でお腹が痛いっていう子供も診察しなきゃいけないですよね。で診察してさらに高度医療が必要な場合は診察してから紹介をすればいいわけです。最初から見ないじゃ良くないです。
見ないじゃないっていう。今お話を伺ってると、はい、とてもねこれって本当は当たり前のことだったんですよね、うん、はい、ところがもうそういう当たり前じゃなくなってますよ。
そうですね。
病院漫画たら、まあ、この子に怒られる方、その専門じゃなければ触れないし、
はい、そうです。
紹介がなければ触れないし、みたいな、はい、なんか、こんなんじゃなかったはずなんだけどなって、うん、まあ、ぶっちゃけですね。
この弊害もあってね、高齢者の方は、各科ごとに行かなきゃいけないからね。
はい、
膝が痛かったら整形外科、うん、血圧が高かったら循環器内科。ね、お腹が痛くなったら消化器内科、うん、3つの科を回るから薬がまたそれだけ増えちゃうんです。
先生、はい、いっぱい話しましょう、はい、今
日。よろしくお願いします。
もうそうですね、まあ、なんて言うんでしょう、はい、その西洋医学マッターだ中のね、うん、そのプロフェッショナルな、はい、その世界で、お仕事なさってる、うん、お医者様からね、はい、こういうテーマのお話を伺えるのはすごく意外ではあるんですけれども、でも先ほどから伺っていて、やっぱり渡辺先生がちょっと変わった先生っていうのはもうなんとなく理解できますので、
はい、もう皆さんそう言いますけど、ね、
もう学校卒業したらもうすぐ沖縄、はい、それで離島に行きたいって言ってね、はい、本当に過酷でしたって先生おっしゃったから、
はい、
もちろんね、島の人にとってもウェルカムですよ、うん、それこそアジアなんてすごい歓待を受けたんじゃないですか。ウェルカムとしてはね、はい、だけれどもまだ大学も卒業なさったばっかり、
はい、
で若くてね、はい、離島にももちろん、うん、生活なさったことのない先生が、うん、まあ、なんでしょうね、そのご自身のね、うん、まあ、目指すところって言いますかね、はい、でご自身のね、でも磨きたいこともあるけれども、はい、でも今手当てっておっしゃいましたけれども、うん、一番基本中の基本、はい、お医者様っていうのは本当お母さんと一緒で、うちの子供もそうでしたけど、うん、お腹が痛いっつってママがこうお腹触ってると、
そうです、
いつの間にか先生寝るんですよ。
手当て
なんですよね、うん、で病院行ってったらもううちで、はい、玄関出たところから泣き叫んでました、うちの娘。
そうですよね、
分かるみたい、はいはい、直感力。 病院に行くって言ってないですよ、お医者の買いに行こうねって言って出すんだけども私のバッグをね掴んで、いやママおかしいって、
うん、今もそうですよね。
いやだからそういう直感力のある生き物にですね、はい、やっぱりその医療っていう意味では、うん、私的にはやっぱり何かね、あのお薬もそうなんですけど、うん、もっともっと原始的な、
はい、
何かね、はい、元に戻るべきじゃないかなって すごく子供を育てて思ったんですね、はいはい、で先生がまずはその、うん、まずイラブでしたんですね、はい、あの最初に赴任なさったところ、はい、イラブ4年間、はい、あの沖縄の生活も初めてでいらしたわけですから、うん、その時のことをちょっと思い出していただきたいんですが、ファーストインプレッションというか沖縄の第一印象ですか、まずは那覇空港に行った時のところからちょっと聞かせてもらう、はい、今日時間いっぱいありますので、
は
い、
那覇空港は今思えば手びちの匂いがしてましたね。どんより暑くてね、なんか手びちの匂いがするんです。
いや、いいんじゃないですか、それ。
はい、いいんですよ。手びちの匂いでしたね。
空港が手びちの匂いがしていた。
はい、はい、まず空港は。玄関出たところでですよ、外でですね。
はい、まず香りとしては、その匂いとしては手びちの匂い。
はい、はい、匂いです。
あ、先生、きっとあれですね、鼻も良かったかもしれない。だって本当にね、この島のね、匂いですからね。
はい。
で、その次、はい、その次になんかびっくりなさったりとか。
はい、その次はですね、はい、ステーキ屋さんで、はい、80代の女性がね、はい、ステーキ食べてるんですよ。しかもね、畳の席でステーキ食べてた。これもびっくりしましたね。
すごい光景です。畳ステーキ80代、はいはい、
そうです。
もうあの他の県に行くとありえない光景というか ね、おばちゃまたちは肉食べない方がいいって言われてるし、
はい、
まあ、それも先生もうカルチャーショックっていうか、うん、これなんて言ったらいいんでしょう
というか、あの異国の地で楽しめるぞっていう、
お前向きですね。
そう、こんなところで仕事ができるんだなんてね。
とりあえず日本語通じるしみたいな、はい、まあまあまあ通じたかどうか分かんないけれども、
はい、
じゃあ本当に、はい、あの沖縄入りして、はい、初日から先生の中ではクローズドドアではなかったんですね、
はい、
オープンドウィンドウっていうか、面白い、
はい、
この島面白い、
もうワクワクですよ毎日。
あの独身でいらしたんですか、それともご家族。
はい、独身できました。
ああ、それは良かったと思います。まあ、ね、若くて、はい、ちょっと視点が、どれがいいとか悪いとかっていうよりもすごくこうね、うん、視点が変わった、
はい、
あのお医者様がいらしたということで、とても沖縄とご縁があるんだろうなって渡辺先生思うんですが、はい、で、まあ、しばらくは中部ですよね、うん、
はい、
そうすると中部にお住まいになったんですか。
はい、そうです、中部小座ですからね、
小座に住んでて、
中野町とかゲート通りとかね、
お
ディープ、濃いところに、
ディープですね。ディープなところに
住みましたよ。
いやーすごいな。まあ、じゃあ本当に沖縄を満喫しましたっておっしゃってましたけれども、うん、
はい、
あのその時代の沖縄もね、やっぱり他で見れない、うん、きっとあの条件もあったと思う、はい、景色もあったと思うんですけど、
そうですね、
食べ物とか先生大丈夫でしたか。沖縄
食べ物も全く大丈夫でしたよ、
うん、お酒も大丈夫、
はい、お酒も大丈夫、
大丈夫ね、
はい、大丈夫です。
でそうするとその、その頃の沖縄の、うん、そうですね、医療状況といいましょうか、はい、そのレベル的にはどうだったんでしょうか。
う
ん、
そうですね、あのレベル的にはね、あの結構高いな。
高かったですか。
はい、特に救急の受け入れはね、断るとこないんですよ、沖縄県内は、
うん、基本、
はい、はい、これが素晴らしかったですね。
う
ん、
これ他府県になるとダメだっていうこともあるわけですよね、
はい、
入れられないっていうか、うん、こう引き受けられないっていうかね、
はい、救急の充実ですね、一番良かったのは、
はい、うん、それはすごく、はい、まあ、こちら患者サイドに立つとありがたいことですよね、
うん、はい、そうなんです、
たらましにならずに済むというか、
はい、
うん、まあ、それは、まあ、先生にとっては、ね、あの今までいらしたところとは全然違う、うん、まあ、そこに景色があって驚かれたかと思うんですが、はい、まあ、それでしっかり勉強もなさって研修もなさって、うん、
はい、
それでこの伊良部島に離島医療にということで、
はい、
またそこの道が開くんですけど、
うん、
伊良部って大変だったと思います。お一人でしょ。
はい、そうです。
で先ほど先生オープニングでおっしゃってたけれども、全ての、はい、もう全部見なきゃいけないということで、
すべてお参もしました。
すごい、はい、
そうです。それ
こそ できちゃったんですか。
そう、できましたよ。台風で船が出なかったですからね。
もう先生がとにかく見なきゃいけない、
はい、はい、 確かね、その頃伊良部島ではね、15年ぶりの出産とかなんか聞きましたよ。前もっても宮古に渡っておくんですよ皆さん。
あのその状況を見てね、はい、あのこれからの天候っていうか、はい、だって病院がないわけですから、ね、はい、大きな、
あと血液透析も始めましたよ伊良部島で。
先生が行かれてから、は
い、つまり透析の患者さんは週に3回
行かなきゃいけないですね。
みんな宮古に船で行ってたんです。
だけど行くだけでも大変じゃないですかね、はい、
台風が来たら
もうしばらく行けない、もうほとんど船出ませんかしばらくね、はい、その全部1週間ぐらいも出ないということ、 2,3 週間出ないみたいなこともありますよね、はい、まあ、私はあの高齢出産だったんですけど、はい、40の時にうち娘を産んだんですけど、はい、あの50年に、うん、50年ぶりの、ね、大きな台風の時、20年前の、
はいはいはい、
うちはその時にね、あの首里に住んでたのでアドベンチスメディカルセンターにも行ったんですよ、はい、そしたらそのうちを出た瞬間、その時最大瞬間風速が吹いて、はい、うちの玄関のドアが壊れたんです。私産気づいて、そしたら、うん、あの主治医それから先生たちが台風で来れなくって、
はい、
私小児科の先生が取り上げてくれて、
はいはい、
ね、もうとってもユニークで素敵な先生だったんですけど、はい、私未だに忘れられないのが、うん、もう苦しくて、はい、私はあの基本は声楽歌を歌ってる人間なんですけど、うん、だからそのあのヒーヒーフーじゃないですけどね、あの腹式呼吸とかも絶対大丈夫と思ってたんです。そしたら、はい、もう本当にあもういい先生、中野さん、うん、比嘉先生っておっしゃいますけど、比嘉先生が、はい、うちの主人もいるんですよ、みんなこう立ち会いですので、はい、若かったらもう生まれてるんだけどなって。
そうですか。
もうちょっと、はい、ちょっと私も もう気が遠くなりそうになって、若かったらもう生まれてるんだけどなって言われて、もうあの後すごいそれぞれ先生が何年も経ってもね、はい、もう比嘉先生って
忘れられないです
よ、忘れられないって言って、もう全部タイムも終わってから、はいはい、うんうん、参加の先生ともいらしても本当に大変だったんですが、はい、うん、まあ、そう結局、まあ、猫ちゃんでもワンちゃんでもね、うん、まあ、ちゃんと出産するじゃないですか、はい、でもやっぱり特に人間女性はやっぱとても不安ですよ、
う
ん、
そうですね、
やっぱり先生お医者様いらっしゃらないと何が起きるかわからないということ で、うん、はい、でたまたま私たちは離島では、うん、生活してないわけで、はい、ちゃんとした病院に行くことになったけど、うん、それでも天変
天変地
で自然の
台風が吹いてしまえば
もうお手上げだったんですが、はい、だからお医者様がいらっしゃるということ の、 その、はい、そうですね、そこに住んでらっしゃる方とのなんていうのかな、平安な思いっていうか、うん、もう本当に必要ですよね。
はい、そうです。
でそれでも渡辺先生よく伊良部島から帰ってこられ
ました。帰ってきたんですよ。
もうみんな泣かれたんじゃないですか、先生が
出す時。船
に乗って、
あの、渡辺は帰りますよって。あの、伊良部島の定期船はね、やっぱり僕のことみんな、職員が顔知ってますからね。
そりゃそうですよね。
上のね、ビップルームってちょっと隠れた小部屋があってね、いつもそこに、
そこに
乗ってたんです。下に乗ってると患者さんから、はい、はい、先生って言われるくらい。
あっちこっちが、先生、ちょっとここに、まあ、ちょっと見てくれる
そうそうそう。上の隠れ小屋にあって、で、船長さんのね、ところとの隣なんです。だからね、マイク使えますからね。
わ、
皆さん、渡辺もう帰りますって言って帰ってきましたよ、マイクで。
いやでも、紙テープとかなんかあったんじゃないですか。
さすがにブラスバンドまではつかなかったですけどね。
ブラスバンドは、
つかなかったです、
まあまあ。いやいや、だけどね、そうやってみんなお医者様を探してる、うん、確率が多いですよね、離島っていうのは ね、
う
ん、
ね、
そこに先生、お医者様ご自身がね、自分離島に行きたいんだということでね、うん、それでまた4年っていうのはとっても、はい、短くはないですよ、やっぱり4年ってなと、本当に、ね、その島、島民とはもう、全部猫ちゃん、ワンちゃんに至るまで全部お友達になるし、
全部そうです。
名前も全部、ね、全部知るし、で先生だってもちろんプライバシーはなかったと思うんですけれども、
そうです、
朝から晩までね、朝から晩まで、夜はまた先生飲もうでしょ、きっと。
そうです。
都でございますからね。
はい、はい、
まあ、先生、いける口？
そうですね、伊良部でスナックが何軒かありましたからね。
一応、スナック、
はい、ね、でそのスナック 行くと昔のお嬢さんたちがいっぱいいるんだけど、
あ、昔のですか、
はい、昔のお嬢さんたちがいっぱいいるんですけど、翌日出勤すると先生どこどこのスナックにいたでしょって言って看護婦さんが言ってくるんです。
どこで見てたのみたいなね。そうそうそうそう、もう逐一も先生の行動はみたいなね、はい、これだってきっとね、そうですね、大和と言いましょうかね、うんうん、内地ではね、はい、見れない光景だと思いますよ、その離島じゃないとね。うん、もう最初からそういう洗礼も受けて、で、ぶっちゃけね、今だから、その振り返っていただいて、はい、もうちょっと厳しいな、もう帰ろうかなと思ったことなかったんですか、うん、
やっぱりありましたよ。うん、患者さんすべて診察しますでしょ。で、はい、夜は船がない。で、台風の時は船すらない。そうすると見た患者さんが具合が悪くなるとまた僕のところに帰ってくるんですよ。例えば那覇市内でしたら小児科の患者さんがね、夜間でも来ますでしょ、はい、で具合が悪くなったら大病院へ行くって方法がありますよね。うん、でも伊良部島では必ず私のところに患者さんが戻ってきますので、もう見落としは絶対できないですね。で、判断して早く搬送、それか搬送しなくていいか、これも決めなきゃいけない。
決めないといけない。全部先生のその、なんていうのかな、診断のもとにっていうかね、うん、うわー、責任も重大ですし、うん、休まる暇がないっていうか。
そうですよね。う
ん、その、伊良部も、まだ独身だったんですが、はい、そこに渡った時は。
伊良部の時は家内がいました。
ああ、そうか。まあ、はい、でも奥様いらっしゃらないとね、うん、先生のまたね、よりどころっていうか、どこか休まるところがないといけないし、はい、ずっとですよね。だって、はい、伊良部島って人口が。
6500名ぐらいです。
6000人いるんですか？
意外と6500名いますよ。僕が赴任した当時ですけれどね。
先生、1000人単位で見たことになりますね。じゃあ5、4年間で。
もうそうですよね。あと学校行為もしてましたからね。幼稚園2つ、小学2つ、中学2つ、高校1つ。
いや、もう私涙が出てきそう。もう先生かわいそうって、先生かわいそうってのもなんだけど、大変です。一人の人間がやれる教育量ってありますからね。うわー、でも、はい、6000人もいるんだけれども病院がないと、大きな病院がない、はい、その離島っていうところのね、なんかとても特殊ですよね。離島っていうのは人口が少なくてって、うん、と思うんですけど、はい、6000人ってことはもう一つぐらい病院ができてもいいかなって、病院があってもよかったんですね、と思いますよね。まあ、でも帰ろうかな、帰りたいなと思うことはあっても、でも踏みとどまった。やっぱりそのたくさんの方たち、はい、自分がいなければ本当に路頭に迷うということは多分先生ね、
はい、それもありましたし、なかなか離島は医師が来ないんですよね、こと後継者が。
じゃあ先生がここの本島に戻られるときは誰か新しい先生いらしたんですか、
はい、
ちゃんとスイッチしたということ、
は
い、
そうです、
バトンタッチ。
はい、
いやー、うん、いろんなね、もう1時間で働きを延長しましょうか。4年の中でですね、赴任なさってって、その、はい、いろんなことをおありになったと思いますね。何しろ相手がね、元気じゃない方たちですからね、はい、診療所のその、まあ、患者さんたちですよね。忘れられないエピソード、うん、1つ2つ3つ。
そうですね、90代の女性の患者さんがね、はい、2年間通ってたんです。毎月1回、うん、で月に1回診察をして お薬を処方して、で通ってて、はい、ある日突然娘さんが来たんです、
はい、
本土か沖縄本島に行ってる娘さんが帰ってきてるから、うん、その患者さんを一緒に連れてきたんです、はい、一緒に来たんです診察に。そうしましたら、先生言葉が全然通じてないよって言われちゃいました。
言葉が通じてない。
2年間普通に診察をしておしゃべりをして、帰ってもらってたんだけど、方言が全然通じてない、会話が通じてないよって言われましたね。
救助のおばあちゃま、
はい、
でもね、おばあちゃまには通じてなかったかもしれないけど、うん、こう定期的にいらして、はい、先生のお顔を見て、はい、見てもらうだけでも、さっきの手当ての話ですよ、うん、本当に先生に触ってもらうだけで、はい、おばあちゃまにとってはもう何よりも、うん、もう安心っていうか、
はい、
本当にそれがその方の元気になるというか、長生きの ね、元になってたと思いますね、うん、その精神的な安定、はい、 安心感というんですか、お医者様ってそういうものですものね。
はい、もう一つまた面白いエピソードがありまして、はい、いつも二人組で来る70歳の女性の患者さんたちいたんです。
お友達、
はい、二人、うん、
いつも二人、
いつも二人で、ある時一人しか来ないから、はい、あれ誰々さんどうしたのって言ったら、具合が悪いから今日はうちで休んでますって言われちゃいまして、先生に申し訳ないからうちで休むって、
なんか本になりますね、はい、これは
もうね、朝早くからね、シャワーしてね、着物着てね、
綺麗にして
、綺麗にしてくる方です。
先生のところに診察にね、はい、もう唯一のこれはね、社交の場だった、はい、
だから具合が悪いから先生に迷惑かける
かけるかいやー最高、はい、それをおかしいと思わないんですよ、当たり前に、はい、もう先生とこね、うん、ご診療所の名前を
伊良部島診療所でした。
伊良部島診療所は、はい、もうその地域のね、はい、特にその患者さんたち、お年寄りにとっても社交の場だったんですね。はい、
そうですね。
で、素敵な若い先生いらっしゃるし、はいはい、もうこれはね、もうそれだけで、もしかしたら、はい、病気がちだとおばあちゃまたちが、なんか、うん、なんかそんな噂聞きませんでした、なんか口紅塗ってみたりとか、
はい、
なんか、
はい、
そうです、なんか もういいんですかとかね、もう今週もう一回来ましょうかとかもう一回来ましょうかっていうので
、その患者さんのお家にね、たまたま食事で呼ばれたことがあって、食事に行ったんですよ、夕方、はい、そしたらね、雨戸全部閉められちゃったんですよ。
先生大丈夫この70のおばちゃまたち、はい、困りましたね。雨戸閉められても2つ理由がありますね。恋心か、周りの人に見られちゃいけないって、また自分がそういう対象だと思ってらっしゃるおばあちゃまね、まあもう奥様といつもなんか笑い話じゃなかったですか、
はい、楽しかったですよ
あ、もうすごい経験ですね、はい、他では味わえないようなね、
はい、
まあでも、うん、まあまあ、沖縄の、はい、沖縄ライフって本当に本になるぐらいおかしなことを、うん、もう普通では考えられないようなユニークなね、はい、生活スタイルがある島ではあるんですけれども、はい、人間も面白いし、
ね、
で言葉ももちろん面白いんですけどね、うん、はい、言葉面白いですよ、うん、だけれどもそこを県外の方がですね、はい、面白いって言ってくださって、そこの地域の中にね、うん、一緒にこの同調してくださるっていうのは、はい、なかなかないことだし、それぐらい大変なね、沖縄環境でもあります、うん、ましたから、それで、まあ、私なんか医療の世界よくわからないけれども、うん、まあ、昔よりずっと良くなってるけれども、とやっぱりここも離島でしたからね、はいはい、すごい大変で、お医者様が本当に足りなかったと思うんですけれども、でもあんま、でも赴任先をとりあえず伊良部島にする先生も、はい、ちょっとすごいなと思うんだけれどもでその後、宮古に行かれて、
はい、
それからその次、
あと宮古本島石垣も赴任しました。あ、本島
に行かれて、
はい、
でその、4年間なり、その後のまた何年間なりで、うん、はい、先生のお医者様の、うん、医者人生を変えるというか、うんうん、何か気づきだったり、はい、何か視点が変わったとかって、うん、そういうのはありました？ありましたか？
伊良部島でしたね。
あ、何だったんです？
病気になっちゃいけないってことに気づいたんですよ、離島の人は。毎月診察してお薬を処方しても倒れて搬送される人がいるんです。薬では治らないっていうのがね病気になる前にできることはあるかということです、うん、それが一番のきっかけでしたね。
病気にならないように、
はい、離島の人は病気になっちゃいけない、
なっちゃいけない、
なっちゃいけない、
そうしますと、うん、なっちゃいけないと、
はい、
先生はそれを感じましたと、うん、お医者様でいらっしゃるから、はい、じゃあその方法っていうのも、
はい、
先生なりに見つけたものがあるんですね。
はい、患者さんといろいろ二人三脚で見つけたのが食事だったんです、うん、栄養が足りないと病気になるっていうのがだんだん分かってきたんです。
ちょっと待ってください、はい、栄養が足りないと病気になる、はい、その美味しいものをいっぱい食べるって話は全然違うんですよね。
いや、美味しいものをいっぱい食べていいんです。
お、先生ちょっと待ってね、はい、ここからちょっとこう核心に入っていくテーマになりますので、はい、ここでちょっとだけクールダウンさせていただいて、はい、曲一曲プレゼントしていただきたいんですけれども、
はい、あさとよゆんた、一番大好きな曲です。のぼぎ川星人大好きです。
あ、お願いします。
田村邦子のマジカルミステリーツアー3000回記念トークエンドライブ、夜明けて出会えて、 7月17日月曜日祝日、浦添市手田古商ホールにて午後6時開演。素敵なゲストをお迎えしてのトークエンドライブです。チケットご購入は FM 那覇沖江通りスタジオまで。リスナーの皆様、出演された皆様、7月17日にお会いしましょう。
沖縄の音楽って今でこそね、すごい県外からも沖縄民謡が大好きだって言って三線、歌三線をね、もう学びたいっていらっしゃる方たちもたくさんいるんですけど、先生、浅田雄太、信川誠人さんの沖縄のもの好きなんですか？
はい、民謡が大好きで、小座に住んでる時に三線を教えてもらって、
小座で三線
は、ある程度弾けるようになりました。
あの辺かな。なんかいくつか今浮かんできますが、
あの民謡クラブに飲みに行った時に、そこの、僕の師匠さんがいるんですけどね、一泊家に泊めてもらって、とか言ってね、
お家に泊まって、トレーニングですか？
一対一で指導させていただきました。
大丈夫でした？雨戸がこう閉まるとかそういうこと大丈夫でした？
それ大丈夫でしたね。まあそこは朝まで民謡が流れてますから。
もちろんジョークです。いやいや、あのね、はい、あのとてもチャーミングが素敵な渡辺先生なので、でもあのまあ根性ではないにしても、きっと何か沖縄とはね、先生ご縁があったわね、
あったんでしょうね、
沖縄は神の島って言われてますけど、沖縄は神の、お神様たちがおいでおいでおいでおいでおいでって、
と思いますよ、
信之おいでって言ってね、多分ね手招きしていらっしゃったかと思いますけれども、まあそういう流れの中で沖縄の食べ物も、そしてもちろんその音楽文化もね、先生にとっては面白いものであったと、そして離島の医療も、そして離島の人たち、島民もなかなかユニークで、でそことも先生同調なさって仲良しになられてね、まあ、あの先生のお話すごくね、あの楽しくて、でなんかたくさんの人に聞いていただきたいなと思うんですけど、講演会とかなさってるんですか？
はい、皆さん、本日、
本日ですか？
午後3時より
今日ですか？
はい、純駆動地下にて午後3時より公演をいたします。
おお、いや聞いてよかった、イエーイ、
公演のタイトルは肉卵チーズで人生は生まれ変わる。ぜひ皆さん来てください。
好きなもんだな、肉卵チーズ、今日の午後3時に、
午後3時、
あすごい。基本はもうよく講演会なさってらっしゃるんですか、普段？
はい、もう数多く講演しております。
あ、リスナーの皆さん、今日の午後3時にありますよ、あの純駆動ですのでね、あの皆さん場所もよくご存知のところですね、午後3時15時、ぜひあの渡辺先生のですね、あのすごくユニークな、お話、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今回はですね、うちマジカル延長して、あのうち延長料金高いんですけど、あの、また、2話続けてというか、次も、あの渡辺先生にね、あのマジカルミステリーツアー2985回目もですね、あのお話を伺いたいと思います。今日はですね、これで一度終わりますけれども、あの聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、これからですよ、先生って面白いこといっぱいなさってて、で面白い話もいっぱいありますので、ですね、土曜日の朝10時、それから2本目は夜の10時ですので、あのチャンネル時々変えていいですけれども、なんかありますので、夜はまた聞かれてくださいね。ここで一旦渡辺先生終了でございます。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お待たせしました、マジカル2985回目のお客様、はい、昨日に続きですね、 沖縄特集会、小倉クリニック院長先生でいらっしゃいます渡辺信之先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか前回、はい、1時間お話伺ってたんですけど、はい、まだね、はい、序章でしかなくてですね、もう先生のお話伺ってて、はい、もう本当にどこを切り取ってもね、経験なさったお話がすごく楽しくてですね、はい、今日は2回続けてですね、はい、次のお話も伺おうと思ってまた来ていただきましたけれども、はい、離島の方の、ねはい、医療に従事なさってですね、うん、でいろんな経験をなさってまた本島に戻っていらして、はい、それで先生の医者としての人生っていうか、はい、その目から鱗っていうかね、はい、方向性をすごく大きく変えた、うん、きっかけが伊良部島、
はい、
に行った時にあったということなんですが、
は
い、
そうなんです。
その辺ちょっと今日は詳しくお話伺いたいんですが、はい、そうですね、
わかりました。伊良部島では重症の患者さんは本島へ運ばなきゃいけない、
はい、
うん、伊良部島は台風が来るから運べない時があるんです、うん、
はい、
でしかも離島の医師というのは24時間年中無休ですから、もう疲労が溜まってね、長続きしない、
はい、
といって患者さんはいますからね、
うん、休むわけにいかないですね、
はい、で医師がどんどん変わっていきますから、薬を出しっぱなしのまんまになっている患者さんもいるんです。
出しっぱなし、
はい、前の医師と同じ処方をしていくわけです。
まあ、一応基本そんな感じですよね、
はい、大体そんな感じでいきます といってその患者さんが元気になったかっていったらなかなか元気になってない。
あ、これもデータとしてあるわけですよね、
はい、あります、はい、それで気づいたのが、離島の人は病気になってはいけない。
うーん、
それからもう一つは2000年に男性の平均寿命のランキングが26位まで落ちた。
いや、
これは僕はショックだったんです。
恥ずかしいことですよ。だって長寿だけ唯一私たちの次男中のね、
はい、
誇るものであったのに、はい、とてもいいものですからね。
そうです。それも伊良部島の時代でしたね。長寿の崩壊って言われて。
それは何故だと思いますか、先生、原因は。
これは私たちがヘルシーだと思ってた食事が間違ってたんです。
はい、食べ物、
はい、食べ物に原因があった。病気になる原因の7割8割は私は食事だと考えています、はい、ヘルシーだと思ってた指導が良くなかった、
うん、
結論はこうになりました、なりますね、
本当に賛同します、うん、なぜかというと、例えば私たちがですね、うん、唯一自分の体を守れることって、
はい、
口にするものですよ。だって自分で選んで口に入れていくわけだから、
は
い、
そうなんです。
もうこれだけいろんな情報がある中で、はい、ちょっと口にするもののね、入ってるもの裏にいろんなこと書いて見てごらんなさいって言われて、うん、もう赤色黄3号だの黄色8号だのね、
うんうん、
それでなんだかんだって添加物でこれで体がおかしくならないわけがないっていう、はい、で自分で選んで食べていて、はい、悪くしてじゃあ病院に行けばいい、うん、で病院に行ったらお薬、
はい、
で根本はまた自分がまたね、
口から
入れて、
シゲラインドでした、なんか言いますよね、はい、口から入ってくる、うん、この食べ物が原因だったわけですね、
うん、
ですから沖縄の人の歴史を考えますとね、戦後焼け野原で
何も食べない、
何もない、その時にハワイの人が募金をして何か送ってきたんですよ、
はい、
豚なんですよ、
はい、
ハワイから550頭の豚、
うん、
みんなで募金して集めてアメリカから3週間かけて渡ってきたんです、うん、つまり県民の命と健康を守るのはお金でもない、
うん、
食事の豚だということは知ってたんでしょうね。
いやでもね、こんな話他で聞かないですよ、はい、お金を送るとかね、うん、募金して自分たち生まれ育ったところの人たちのためにって、うん、でも豚を送るっていうのは
豚なんです、種豚です。
でもすっごい沖縄って面白いところだと思う。
もうね、
フォーカスするところが皆さんやっぱり先見の目があったってことになるんですね、うん、先生ね。
体に健康になるのは豚しかないってことだったんですね。
今は肉食べちゃダメとかってコレステロールがって言うじゃないですか。
だけどご先祖様は550頭の豚を送って3年後には10万頭まで増やしてんです、
うん、
これが健康長寿のもとです。
すごい納得しま、すごい納得しました、はい、うん、例えばですね、
はい、
子育てをした時に全く経験がなくてね、
はい、
それで本屋さんに売られてる その育児書とかね、
はい、
たくさんもう何百ってあるんですよ、
はい、
そしてその推進することっていうか、うん、進めることが家具か何かによっても違う、う
ん、はいはい、
全く真逆なこともありますね。
ます
で、今まではこうだったんだよ、何十年もやってきたことがある日これは違ってたみたいなこともありますよね、うん、はいはい、でそういうのをね、まあ、子育てと比較してあれなんですけれども、うん、やっぱり親がですね、うん、一番子供のことを分かってるのは親ですよね、うん、はい、特に母親、
はい、
でその子によって体質も違うし、はい、でこの子にとってよくいいものであってもこの子にとっては効果がないこともありますよね、うん、
はい、あります。
全員が全部が同じだっていうことはありえないというのはすごくよく分かるんですね、うん、で食べ物なんですけれども、はい、今先生がおっしゃったように腑に落ちたのが、うん、要するに地産地消という言葉もあるように、はい、やっぱりこの地域にできた、はい、要するにもうその農薬まいたりとかそういうんじゃない、うん、じゃ普通の具も添加物も使ってなんかちゃんとした普通の体にいいものであれば、はい、お肉だって体にいいだろうし、
もちろん
でこの暑い沖縄ですからね、はい、どうしてじゃあ 豚肉料理がね、うん、こんなにね、うん、定着したかって意味がありますよね、はい、先生ね、
もうこれが一番意味があるんです、うん、暑い沖縄だからこそ今度エネルギーが必要ですから、
はい、
ラード油が必要なんです。
うーん、
ラードは体のエネルギーになります。
うーん、でラードはダメだよっていうこともよく言われましたよ。
全く間違いです。
間違い、
はい、ラードだからこそ、はい、沖縄の健康長寿が日本一世界一だったんです。
だって沖縄のね本当に琉球王朝時代からのお菓子で、うん、
はい、
チンスコーってあるけれども、うん、あれでラードって固めた、はい、
そうなんです、
宮廷料理だったんですよね。
ラードなんです。
ラードなんですね。ということでね、実は、
はいはい、
今日のねゲスト、渡辺先生はね本を出されていてですね、はい、今私手にしてるんですが、もうあちこーコーナーの5月の、はい、17日、
はい、
に発売されたって、もう本当にあちこーほっかほっかほっかなんですけれども、はい、先生が書かれた肉卵チーズで人は生まれ変わるっていうふうにね、5000人以上に奇跡を起こした MEC 食、
はい、
ローマ字の MEC 食、一日必要な栄養が取れる離島医療から生まれた健康食っていうふうにですね、
はい、
先生がの出された本があるんですが、
はい、
でこれね、インデックスというかこう目次見たら、え、うん、え、食の衝撃的真実、え、はい、えみたいなね、もうええとしか言いませんよ、はい、
そうですね、
はい、なんですが、もうぜひ先生の今度ね出された本をまず皆さん読んでいただきたいし、講演会もね足を運んでいただきたいんですけれども、はい、そうなんですかみたいなね、
うん、
まあ栄養失調だから肥満になるとか、
はい、
コレステロールは体に悪くない、
はい、
カロリーばかり気にしてると病気になる、そして疲れた時の甘いものはさらなる疲れを呼ぶ、うん、野菜から食べる必要はない、消化がいいのは野菜より肉、
はい、
1日3食きちんと食べる必要はないよっていうふうにね、はい、なんかこの目次だけ見てても、ちょっともう今ちょっと目がいってますけれども無音になりそうなんですけれども先生、この MEC 食って何？
はい、はい、呼び方はメック食と言います。
メック食、
はい、MEC メック、
メック、
はい、メックの M、
はい
はい、M はミート、
肉
M、
はい、
メックの E エッグズ、
卵
C はチーズ、
あ、それで肉、卵、チーズなのね、はい、
それでメック。
あ、
で食っていうのは食べ方で、
食べ方、
一口30回噛んでください。つまり肉、卵、チーズを30回噛んで食べる食事法、
はい、
これがメック食です。
うんと噛めば OK っていうことなんですか？
はい、
ただそれだけ？
はい、肉、卵、チーズを30回噛んで食べるだけ。炭水化物はできるだけ控える。
炭水化物は控えない、
はい、
ということですね。
これは控えるというか、大好きなお肉、卵、チーズたっぷり食べると、うん、もうそれだけでお腹いっぱいになっちゃいますからね。
はあ、な先生ね、去年一昨年とね、はい、とっても日本列島暑くなりましたよね、うん、夏、
はいはい、
それでね、まあ、年も60ですので、
はいはい、
まあ、あんまり若い時みたいに、うん、もうヨーロッパで長かったから朝昼晩肉の生活をしていました。
OK です。
なんだけど、うん、日本に帰ってきて、はい、それでなんかもうあんまりお肉が欲しくなくなってきたんですね、うんうんうんうん、で頭で考えてるからだと思うんですよ。
はい、そうだと思います。
でお野菜たくさん取った方がいいとかね、うんうん、そんな風になって玄米をたくさん食べればいいみたいなことになってきて、はいはい、ところが去年の夏、その一昨年の夏、はい、もうね夏バテで、
はい、
もうね体がね肉食べたいって言ったの。
そうなんです、おめでとうございます。
それでうちのパートナーと二人とも肉ちょっとやめてたのに、はい、肉食べに行こうぜって言って、
もちろん
久しぶりだったんで、はい、とっとみお肉食べに行こうって言って、はい、いろいろ調べて、うん、もうね先生ね、うん、もう幸せで幸せで
肉ですよ。
帰る時にものすごい元気になって、
は
い、
もちろん
もう肉口にしながら食べながら、うんはい、自分の体が元気になっていくっていうのを経験しました、
は
い、
細胞が若返るんです。
元気、もう本当に、はい、もうね、うん、立ち上がれぬぐらい 夏バテだったんです、
うん、うん、そうなりますね。
そしたらもうなんか体がね、
はい、
もうプスンプスンいってたの、
うん、プスンプスンでしょうね。
エネルギーが、スタミナがなくなってるって、だからおかしいだ、これは玄米も食べてるしね、お味噌汁も自分作ってて、お野菜もいっぱい食べてるしね、はい、でもまあお肉は私は鶏肉が大好きで、鶏肉ぐらいはちょっとは食べてたけど、う
んはい、
いやね、浮かぶのはね、肉、ステーキ食べたいとか、
脂こってりのですよ、
肉食べたいと思ってて、すっごく元気になりました。
そうでしょう、
体が証明しました。それ
ですから沖縄の健康長寿復活の鍵は肉なんです。はい、食べていいんです。肉食べて太るとか油食べて太るというのは間違い、うん、今までヘルシーと言われた食材は肉には勝てないんです、
はい、先生、それだけ自信持って言える根拠は何、はい、
もちろん私たちは、はい、食べたもので体を作り変えるんです。食べたものが悪いと作り変えられない、
はい、
そうしますと生まれたての赤ちゃんがすくすくと育って体ができてお肌がきれいな栄養は何かと言いますとおっぱいですよ。
はい、
おっぱいの材料は母親の血液です。
血ですね、
動物の血ですよ、
はい、
だから血入血食べておけば体が作り変えられるんです。
もう血入血ないんですって、そろそろ、
ね、
血が入ってるとダメだって言って、ね、あ、なんかそれで先生先ほどおっしゃったみたいに、はい、その前の沖縄の食べ物、
はい、
食生活見た時だからイコール、うん、長寿だったんだっていう、はい、でそこから沖縄の本来そのなんていうのかな、
うん、
ローカルなものがどんどんなくなってきていて食べなくなってしまって、
そうなんです。でラードに関して言いますと、
はい、
赤ちゃんの飲むおっぱいは白いですよね。
そうで血なのにね、お母さん
コレステロールの塊なんです。
おっぱいってコレステロールだったんですか。
はい、そうです。だから妊娠中とか授乳中は女性はコレステロールの数値が上がるのが常識なんです。
それで体もこうほら、まあ、子宮とかね、守るための体が大きくなる、はい、油分がとか言われたけれども、そういうことじゃなくて
全く間違いでした。
はあ、おっぱいのために、
はい、
でそのね、そのおっぱいすらも最近出ない、うん、お母さんたちもいるし、はい、収入与えられない赤ちゃんも多いというふうに聞きます、うん、お母さんたちが栄養失調気味で、
そうなんです
っていうの聞いたことあります。
お母さんたちが血液を作る材料を食べてないんです。だから今度は妊婦のお母さんの頃から肉なんです。
ねえ、肉は控えた方がいいとか言われたの
に、お産してからも肉、
なるほど、
あと卵とチーズがあれば 100%。
先生これ大変だったんじゃないですか、はい、だって今まで全部アンチだったものじゃないですか、うん、卵とかね、絶対乳製品食べない方がいいとか、うん、タンパク質は肉なんか食べちゃいけないとかっていうこと、はい、これが長いこと主流でしたから、う
ん、はい、ですが私は沖縄の皆さんに守られてるんです。あ、豚食べてくださいって言ったら、はいって言って食べてくれるんですよ、
うん、
ああそういえば昔ラード食べてたよとか、
はい、
あるいはあんだかしっていうお菓子、油かすがあるからね、あれ食べてくださいって言ったら、あ、昔食べてたけど今食べじゃないのとか、
油だよって
言いますけど、そのハワイの歴史とかね、肉の良さとか説明すると食べてくれたんです。それでいい効果が出てきたんです。
効果があったわけですね。
効果があったんです。
出たわけですね、
はい、糖尿病の人は注射がなくなった人もいるし、高血圧は薬がなくなった、
はい、
関節リウマチの人も薬がなくなっちゃった、
はい、
不妊症の人は妊娠できた、
うん、はい、血流とかですね、先生、はい、そういうもし例えば高速で脳梗塞だって心筋梗塞だったりとか、はい、そういう系この血流が悪くなるものも絶対改善されますよね、はい、もしかしたら、
改善されます。
もしかしたらじゃないんですね。
よくなります、
じゃあですね、今日聞いていらっしゃるリスナーさんのためにですね、はい、例えば私ですね、はい、背中が痛い、それで、はい、もう今病院に行ったら、うん、多分心筋梗塞と言われるだろうと思っています、うんうん、はい、それ でそしたら運動不足だし、うん、それであんまり水も飲まなかった、で食べ物は気をつけていました、はい、でも気をつけていたっていうのは、うん、その添加物じゃないとかね、はい、お野菜とか、
はいはい、
そういう気をつけ方だったんですね、で、はい、でコレステロールなんか私たまる、もう食べてないんだけど、なんで私血流が悪い、うん、その心筋梗塞気味、その症状を見た時間違いないと思うので、はい、もう毎日背中痛いし、うん、腕も痛いし、うん、来たぞって今思ってるんですけど、はいはい、来て、まあ、2年ぐらいになりますけど行ってないです病院には、
うんうん、
なんとか食べ物
で、ね、
いやよかった今日先生来てもらって、私今日マジカルミステリーツアーで、はい、リスナーの皆さん今日ね、あれですよ、小倉クリニックで今私、はい、治療を、はい、実況中継っていうか、はい、診療してもらってね、でだからとても不思議だったんです、はい、タバコも吸わないしね、酒も飲まないし、
はいはい、
でいつも歌も歌ってるし、はいはい、その発声的な、ね、呼吸もね、はい、他の人よりはねやってる私がなんで、
う
ん、
そうですね、
こう心筋梗塞気味、はい、
まず一つは心筋梗塞と言いますと血管が詰まることです、
はい、
ね、その血管が詰まるのはなぜかって言ったら血液がドロドロになることです、はい、そうすると油は水に溶けないからツルツル流れるんです、はい、洗面器に油垂らしたらどうでしょうか。ツルツルツルツルツルって動いてまいりますよね、
はい、
そこにもし砂糖水入れたらどうでしょうか。ペタペタペタペタして詰まってしまいますよね。
ドキ、
油はツルツルしてるけど、はい、砂糖はペタペタしています。
ドキ、
その砂糖はサトウキビからできます、
はい、
草から砂糖を作ります、
はい、
あと炭水化物、
ドキ、
ね、つまり植物からできた食事は米パンそばを代表として砂糖に換算すると18個分くらいあるんです。そうすると今までは油が詰まるって言ったじゃなくて炭水化物が血管をドロドロにしていく。そうするとヘルシー志向の人ほど罠に陥ってしまうんですよ。
いやパンが大好きで、
はい、パンが大好きな人はパンに入ってるバターが好きなんです。
私はバター使わないですけど、
バターいっぱい食べたらパン食べなくなります。
なるほどね、ちゃんと理由があったわけですね。です、私が気をつけているつもりでいるのに落とし穴ここだったんだ。
ここです。
取らなきゃいけないとこ取らなかったということですね、
はい、
で甘いものは大好きだし、私
甘いものが好きな人は油不足です。普段からバターとかラードが足りないです、
まあ、あえてバターマガリンとか取らないようにしてるんですよ。
だから甘いもの、
いや先生面白いそれ、はい、私でも変わりますかしら、それやめたら。
もうとにかく肉卵チーズ
を取って、
はい、
炭水化物をやめて、
人は生まれ変わります。
私今日から早速、
はい、
もう今ねレッドシグナルが鳴ってる感じがするんです。だからね怖くて、
はい、
あれもいけない、検診もいけないの。
あ、検診とか現代の医学の検査とかね、
はい、
それは受けておいてください。
はい。
そっから先もし疑問点がございましたら小倉クリニックまで。
ああなるほどね、
はい、
先生のところでも検診は してらっしゃる。
採血しかしてません。
いやでも採血でもいいや、一度行って、
うん、じゃあお越しください。
はい、もう怖いドッキー、1週間ちょっとこれに変えてから行こうかな。肉食べて卵食べて、
別に、ね、僕はいつもニコニコニコニコしてますからね。あ大丈夫ですよ。
いやでも怖いよ、そうニコニコしてるのに。いや怖いな、先生のところなり私本当に病院行かないんですよ。
あ、一度は検査
生まれてこの方一度もね、なんていうんですか、集団検診とかなんかあるじゃないですか、
はいはい、
一度も行ったことない、
まあ、僕も嫌いですけどね検診は。
いやでもね、はい、とっても今体調不良なんです。私そういうふうに見えないかと思いますけど、とっても体調不良なの。実は、
うん、そのような体調不良とかね、調子が悪いっていう言葉が出る人は、はい、ほとんど肉と油が不足してます。
先生今日帰りにステーキ食べに、
うん、もちろん
ステーキ、牛肉でもいいんですか。
はい、豚牛、
豚の方がいい、
鶏、ヤギ、何でも、特に油が多いところ、
はい、で油食べないのほとんど、
少しずつ増やしていってください。
わかりました。
あとは一口30回噛んで食べ過ぎを
防ぐ。先ほどおっしゃってましたね、はい、そのあのメック食の中の、はい、食の部分で、あのとにかくお肉も卵も、はい、とにかく30回以上は数えればいいじゃないですかね。別に大変なことじゃないですね、はい、それだけで体
健康になるんです。
健康になるんだったら、
だから朝戸屋ユンタのね、はい、歌をね、さあ君はどんどんかのすにバラの花かさゆいゆいくれて帰ればやれほん引きてめるまた針に沈んだらかのす様よって30回噛むんです。
これで、
はい、
それで先生、あの昨日ね朝戸屋ユンタ、はい、リクエストなさったの、
はい、これはねご先祖様がね30回噛みなさいっていう歌なんです。
いやー、そういうふうに沖縄のね、
カメカメ噛んでください、
あの習慣をあの解析なさった方は私初めてあの、はい、初めて遭遇しましたけれども、あーでもね、うん、あのほらこういう三軒に一軒は右岸寿っていう神様が降臨する場所が祀られている沖縄、はい、で10人に1人はサーダカっていうふうにそのシャーマン系の人間っていうのが沖縄なんですね、
はい、
でその中でですよ、やっぱりうちなんちゅうはどこか何か直感力だったり、うん、あのそういうのがある人が多いんですけれども、うん、で私がそうだと言いませんけれども、私は今直感で、うん、今先生おっしゃったこと正しいと思った、
はい、
今私ねあのなもうねすがるものが欲しかったの、うん、それぐらいちょっと体調がっていう風になってきていて、はい、でいよいよでも病院はでなんか最近おっぱい見たいしね、うん、また今流行りのあれじゃないかなとかね、うん、いやでも病院嫌だと思ってた時に、うん、今先生の話伺ってて、
はい、
この先生に言ってること私なんか今話した直感力っていうところのその中でですよ、うんはい、中ではもうこれ間違いないと思っていて、
はい、
食べ物ねって、
食べ物
で先生でこのね、はい、5月17日に出された本なんですけれども、はい、これは先生にとっては初の、うん、
はい、これはもう監修も含めて10冊目ぐらいになります。
あ、
はい、著書監修含めて、
まあまあ、ある意味それまとまったということのね、
はい、
あの本でもあるわけですよね、
はい、
それでこれ5月先月ですけど、
はい、
結構反響
大きいですよ。
大きくなると思います。またこれからも
どんどん、先週は純駆動で、
はい、
総合で3位に入ってます。
総合で3位、
はい、
ふぅ、
全ての書籍で3位で、あの帰り書店に入っていただくと、はい、ずらーっと並んでます。
ああ、明日3時でしたね、明日じゃない、今日、もう終わっちゃったか講演会でも、あのまたこれからもね、はい、あのたくさんあの終わりになると思うので、はい、ぜひマジカルにねあの連絡ください、はい、告知しておきますので、
よろしくお願いします。
私も伺いたいと思いますので、はい、でこの本ぜひね皆さんに読んでいただきたい。だってもう目から鱗ですよ、そのインデックス見ててもね、はい、って今までこれしちゃいけない、しちゃいけないっていうふうなことが逆に、いやこれはっていうふうなことでね、はい、で先生は基本やっぱりご自身で いろいろ自分で検証なさって、
はい、
このまとめに入ったわけですよね、
はい、そうです。
で先生はほらすごくスマートだし、うん、多分体脂肪率とかなんかそんなこともない、うん、持病もない ないんだろうなっていうふうにこう外見外から見て思うんですが、はい、そうですか。
そうですよね。一番言われるのが先生の肌が綺麗だから、
うん、キレキレ
言ってること本当だよって。
あ、それ言ってる。ごめんなさい、ラジオなのでね、先生のお顔、つはだつやは、ちょっとね、はい、あの、紹介できないんですけど、
うん、
50代ではあるんですか？
はい、53。
見えないわ。
ありがとうございます。
どうにか、私自分の肌見えないから、うちのね、はい、ディレクターと比べて、うん、あ、うちのもピカピカなんですけど、はい、この人も30代だから、うん、でも負けてませんよ、先生。
ありがとうございます。
ね、おしろくん、でも、すごい。うん、でシワシミないっていう。
そうですね、多少はふっとしなりに増えてはきてますけども、
いやいやいや、それは先生のこの推奨なさる、
はい、
あの推進している肉と卵とチーズ、
はい、メック食です。
メック食を食べた 僕がこの一つのなんて賞、はい、なんていうんですかこれって。
そうですよね、
お証という
か、ね、
は
い、はあ、肌艶がいいということは肌の毛細血管がきれいだということです。毛細血管がきれいだということは心臓にも血管があります。
はい、
脳にも血管があります、
はい、
腎臓にも血管があります、
はい、
肌がきれいな人は血管がきれいなんです。
頑張ろう。私
バロメーターです。
今日から頑張る。
ちょっと触ってみてください。
いいんですか。
どうぞ。
雨戸締め切らなくていいのかな。
どうですか。
ピッカ ピカでしょ。とても50代の
皮膚
思わず叩いてしまいました。思わずね、いや今日あの、はい、スタジオにねファンクラブの方、オーディエンスもいらしてですね、はい、あのもう皆さんそうだそうだって言ってますけど、はい、いや先生このね、はい、メック職って始められてどれぐらいになるんですか、はい、あの時間的には。
僕自身はもう15年ぐらいになりますか。
15年。
はい、
効果が出たの始められてどれぐらいから、
ここ5、6年でね、はい、完全に効果を実感しました。それからあと患者さんの効果がもう増えてきましたから、うん、もう沖縄の皆ちゃんに感謝なんです。
いやーでも私いい時にね、うん、今日聞いてらっしゃるリスナー、はい、皆さんタイムリーですよ。先生が始められた時よりもやっぱり検証して、はい、いろんなこの実績も上がり、はい、でその、証明ができた今、はい、今だからこそ、はい、今この情報を聞けるっていうのは幸せじゃないですか、うん、
はい、
ちゃんとあの臨床実験もねできたようで効果があったっていうところからね、
はい、
はあ、すごいな。もう皆さんどこかね、私すごいタイムリー。
ありがとうございます。
私聞きます今日から、ちゃんと先生のおっしゃること、
はい、
あもう頑張ります。
まずは書籍読んでください。
読みます、本も買います。それであの講演会とかっていうのは、はい、例えばですね月に1回とか、はい、なんかそういうふうにコンスタントにやってらっしゃるんですか。
そうですね、あの現在あの終了した講演会が東京それから岡山
全国区で、
はい、これからは和歌山、はい、大阪、はい、それから名古屋、千葉、東京が入っています。あとは県内では各企業さんが職員の方集めて勉強会とか、
はい、うん、で講師であの、はい、招かれるわけですね、
はい、あとライカムさんのイベントで、
うん、
講演会するとか。でこの講演もあの県内ボランティアでやっておりますので。
そうなんですか、
はい、小倉クリニックに連絡していただければスケジュールを調整した上で講演活動もしてます、
はい、私主治医がまだほら病院がないので、はい、小倉クリニックにしちゃいます。
はい、
ちょっとあのすごいねあの不良な患者になると思うんですが、はい、先生のお顔見に行くだけでもこれ、うん、あの離島医療の一緒です、はい、島民のつもりで、はい、綺麗に口紅塗って先生のお顔見れば、はい、元気になる、そのなんていうんですか、はい、そのあのあれが免疫力が上がるっていう風な形での、はい、私の生き方にこれが合ってるので、
は
い、
そうですよね、
はい、もう
お待ちしております。
もう今先生って私固い握手をしてであっちもこっちもで、ま、まずはあの本を読んでですね、はい、どういう風なねあのまあなんて言うんでしょうね、まあ、物理的にもと言いましょうか、はい、なんて言いましょう、根本をね、はい、あのしっかり先生がと一緒なさっていることを皆さんまず読んでいただいてですね、うん、で自分なりのその、あの疑問点があることは先生にまた質問 し、はい、していただいていいですしね、はい、でまた本読んであなるほどと思われた方たち、うん、本当にあの一家二冊と言わずにね、はい、みんな大切な方で子どもも家族みんなにも言わせて、はいはい、でやってみたらいいですよね。
そうです、
実際
食べるだけです。肉卵チーズ、ね、30回噛んで。豚は沖縄の伝統的な料理ですからね、食べて悪いはずがない、
はい、ここでできたもう本当に先人たちが体にいいって、はい、
そうです。チムシンジとか
チムシンジ
とか
ね、
チリジ
ね、
はい、
おばあちゃんたちがやってくれたのは本当によかったんだ。
そうです。
あ、そうか。いや興奮しております、
はい、
ここで、曲のプレゼントです、はい。今ねあの音楽聞きながらすごいいいお話をしたんですよ。うちマジカルミステリーツアーっていつもそうなんです。リスナーの皆さんにいいところ全然紹介できない、私だけが音楽を聞きながら話に花が咲くので、今とてもいいお話を伺っていて、あの今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん本当にねちょっと体調不良の方でなんか気になってるけどなんだかちょっとこう病院もこう行けずに誰かに相談したいと思われる方も、本当に今日のゲストね、はい、あの小倉クリニックの院長、渡辺先生のところにぜひね、先生小倉クリニックって小倉にあるんですか。
はい、那覇市小羽倉の
交差点、小羽倉交差点ありますね、はいはい、
ローソンの裏手にあります。
ローソンの裏、
はい、
ああ分かりました。 まあなんかね、きっとまずは皆さん先生のファンになられると思いますが、目から鱗の話いっぱいね、はい、教えていただけるかと思うんですけれども、おっしゃるようにあの離島医療の中で病気にならない、うん、っていうことをやっぱり ここを心がけなきゃいけない、はい、で先生はその中でじゃあ、その方法ハウツーとしては食べ物だということでね、うん、はい、でそれをすごくこうご自身で検証なさって試されて、はい、で今回先月出された本ですね、うん、肉卵チーズで人は生まれ変わるという、はい、メック食というものを今ね全国でですね講演会なさりながらみんなに広めている今最中だっておっしゃってましたけれども、はい、やっぱりその地元に、うん、ある食べ物っていうか、はい、ずっと、はい、伝わってきたものって、うん、やっぱり地産地消という言葉が残るように、はい、やっぱこの土地にあったものだし、その土地の人間のそのなんていうんですか、構造ですね、はい、にあったものがあるわけですね、はい、自生した野菜、食べ物もそうですけれども、はい、やっぱそうですよね。
そうなんです、はい、
で目から鱗っていうのをこの本を読んでいただければね、うん、リスナーの皆さんね本当に何か健康っていう意味でも自分の生活っても大きい、うん、くね、はい、この本を手にして読まれてですね、うん、何かが変わる、人生が変わる、うん、その健康状態が良くなるということにつながっていくと私本当に思ってますので、はい、ぜひこの本をですね、うん、沖縄各書店でね、はい、売って販売されているということですので、はい、肉卵チーズで人生まれ変わる、うん、渡辺信之先生ですね、国楽肉委員長渡辺信之先生の本ですので、ぜひね、一家に一冊っていうよりも本当一人一人の方がね、はい、
全ての方、
全ての方ですね、だってみんな年とともにどこかおかしくなってくるので、はい、どんな方でもぜひ昔はね、うん、家庭の医学っていうのが、ね、どこのうちにもあったの、
はい、ありましたね、
ありましたよ、うん、今はじゃあ、はい、肉卵チーズで人は生まれ変わるを、はい、一家に一冊、はい、家庭の医学書に次ぐ、
もちろん
バイブルに、
はい、
いやでもみんな健康でないとね楽しいこと本当にね経験できないんですよ、うん、もう元気印って言われて私邦子さんですらですね、うん、最近ちょっともう、はい、とっても悩んでいて、
はいはい、
目から鱗でですね、で食べ物なんだよっていうのがもう本当に、はい、正しいと思います、うん、で自分でそれは自分のコントロールで、
はい、
自分の責任のにおいてね、はい、できることですからね、
はい、そうなんです、
やっていただきたいですね、うん、皆さん今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さんもね、
はい、
まあ先生お忙しくてあれですか、うん、小倉クリニックいらっしゃる、はい、います、はい、いつも、
あ、いつもいますよ、
あ、そうですか、
はい、大丈夫ですただ沖永良部島に診療応援が金曜日第2第4で留守になりますので、
行ってらっしゃるんですか、
はい、
はすごい、はい、お忙しいですね、
でも忙しいのが好きです、患者さんが元気になる顔がね、一番のね僕の楽しみなんです。
先生趣味とかあります？
趣味は食べ歩きです。
食べ歩き、
はい、食べること、
聞いていいですか、
はい、
大体どんなのを召し上がります？食べ歩きするときに。
そうですね、ステーキ屋さんに行ったりね、
ステーキ屋さん、
はい、あと焼肉屋さんとか。
わかりました、はい、
はい、
私もね、
はい、
健康のために、
はい、
肉食べるわ。
もちろん。
これから暑い夏に向かってね。はい、ああ、なんかすごい今日いいお話を伺いましたね。私も本当同じこと言ってました。タイムリーでございました。
ありがとうございます。
で、勘違いしてることとか、うん、あとどうしてもその時代それからその。人の体ってみんなそれこそ皆さん十人なら十人十色ですので、うん、いろいろ変わ違いがあると思うんですけど、でもまず自分で試されてね、はい、で自分に合ったその健康法っていうか、はい、でそれが一番じゃないですか、
はい、そうです、
で私もじゃ先生に言われたようにちょっとね、はい、食べ物を目から鱗の食べ物を今日から取って、はい、ちょっと結果が出たぐらいの時に、うん、小倉クリニックですね、
はい、
電話して予約して、
はい、お待ちしております。
まあもうね、はい、もっともっとお話を伺いたかったんですが、うん、またボリューム3でね、
はい、
講演会とかが一段落して、うん、お休みがある時にまたマジカルに遊びにいらしてください、
はい、
さあ先生人生、はい、まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、うん、今後の旅の行方は、
はい、そうですね、今の第一の目標は沖縄の健康長寿復活です。その復活の鍵はハワイからやってきた550頭の豚なんです。で、私たちは豚の恩返ししなきゃいけないんです。
はい。鶴の恩返しじゃなくて。
はい。豚の恩返しです。
豚への恩返しですね。
はい。子孫である豚をね、 550頭の子孫の豚をたくさん食べて沖縄の健康長寿復活を取り戻してください。
ありがとうございました。先生、今日目から鱗のお話ね、それでもう本当に救われる方多いと思います。今日のお話を伺ってとてもいいお話と、今回出された本をまたね、皆さんのバイブルに、健康のね、バイブルになるように、ぜひたくさん浸透していきますように、今日はいいお話、本当に2話にわたって前編後編、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様、沖縄特集会小倉クリニック院長でいらっしゃいます渡辺信之先生でした。本当にいい話ありがとうございました。
はい、肉ドクターです。
ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。